This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女
女女。
ババボシムロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。今に始まったことではないんですけれども、最近子供が親を殺す、親が子供を殺す、そんな事件が増えているのか何なのか、よく聞くような気がします。そういう、ね、事件を聞いて私がいつも思うのは、その殺し方なんだろう、一気に頸動脈を切ってさっと殺すというような殺し方よりも、何度もナイフを突き立てたりとか殴ったりとか、死んだ後にもさらに殺すというような殺人の仕方というのが目立つような気がしています。特に、ね、先週 の大阪の大学生、お母さんを殺した時の殺し方、金槌で頭を数十回殴り、その後にタオルで首を絞めて骨をへし折ったと言われています。これね、どういうことなのかなってやっぱり考えちゃうんですよ。やっぱりその一番近い人間、一番憎しんでいる人間っていうのは、実は裏返して一番愛している人間だったっていうような感じなのかなというふうに思うんですね。やっぱりその死んだ後も刺すっていうのは、死んでしまったことに対してもう憎しむ対象がなくなっちゃうわけじゃないですか。それに対しての悔しさとか、なんで死んじゃったんだよ、なんで死んじゃったんだよっていう、その自分のどうしようもない気持ちをその死体に向けているような感じ、それはすごく甘えというか、愛情の裏返しのような怖い感情のような気がします。でもね、そういう感情が全く自分と無関係かというと、どうなんだろうとは思うんですよね。その人を憎しむことというのは、やっぱその人に対しての自分の何らかの感情の投影なわけじゃないですか。そうで、例えばでもそういうふうに考えていくと、私があの男ムカつくっていう時は、自分の中ではそのフェミ的な考えでね、こういう男が、女がというところで、そういう男性にのっとって、なんか下駄履いてんじゃねえよムカつくみたいなところもあるけども、そこの裏にはやっぱ私の中の感情っていうのがあるわけですよね。そういう、嫌いなものに対しての自分の感情とどう向き合うのかみたいなことを、なんかその活字のニュースを聞きながら、そんなことを思ったりしました。皆さんは嫌いな人いますか？そういう人と自分はどんな風に付き合ってますか？そんなことを考えてみたいななんて思う、マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてください。ここでメールを紹介します。北原さん、ちょっと聞いてほしいことがあってメールしました。私は付き合って1年の彼氏がいるのですが、最近他の人とも付き合いたいと思う衝動に駆られています。と言っても今の彼とも別れたくはありません。私の欲望はもうマックス状態です。でも彼氏が他の人と付き合っていたら私は激怒するでしょう。付き合う形っていろいろあると思いますが、こういうのもありですよね。メールはありがとうございました。ありなんじゃないでしょうか。ありですよ。というか、私はチンコとずっとそうしてましたよ。そう、チンコの浮気は許さない。でも私はチンコと浮気する。今から考えると最低って言われそうなんですけれども、ある日私の浮気が、かっこつきの浮気ですけどね、チンコにバレました。私はね、寝ましたけど何か、寝ただけですけどそれがみたいな対応したんですよ。そしたら怒ったというかね、悲しみましたね。そうで、なんで悲しむのかしら。だって私の気持ちはあなたにちゃんと向いているし、私とあなたはとてもいい関係今まで築いてきただけじゃない。私のマンコが何か他のものを加えようが嫉妬することは全くないのよみたいなことを言ったんですけども、でも逆にですね、そのチンコ、別のチンコなんですけども、別のチンコと付き合った時に、そのチンコがね、そのこれも最悪ですよ、 会社の付き合いで風俗に行ったって話をね、なんか申し訳なさそうに私に告白したんですよ。僕はちょっと謝らなければいけないことがある、何ヶ月前からね、なんかまあ、会社の帰りに同僚と行くことになってしまって行っちゃったんだと、初めての風俗だったみたいな話して、その時私ね、もう気が狂ったように激怒しましたね。そう、風俗に行くってことも、まあ、風俗のことを否定するというよりは、その状況、男同士でつるんで女のねセックステクニックを買いに行くってことの事態に何かひどい嫌悪を感じましたね。そう、さらにそれを悪いと思うのが、私に謝って何かをさ、なんか懺悔されたがってる感じ、自分が罪悪感感じたら自分の中で処理すればいいじゃない、私にわざわざ言ってさ、大丈夫よそんなこと、私許すわって言ってもらいたい、その甘えに腹立たしくて、そう、そこから考えていくと、私はやっぱ男が置かれてるそのセックスの状況、セックス文化というか、そういったものに対してのやっぱ腹立たしさをっていうのを持ってるわけですよね。でその女の人っていうのはもう愛情抜きにセックスできないみたいなことがまあ未だに言われてるとこで、チンコはね、まあ、出さなきゃいけないからみたいなとこの、まあ、性欲と本能っていうのが結びつかれてるような語られ方をしているとこで、浮気をする男の浮気と私が、ね、自分の欲望のまま浮気をするっていうのはもう意味が違う、覚悟が違うと思ってまあ偉そうに私は自分の浮気を正当化しましたけども、よくわかりますよ。ですからこのメールをくださった方の気持ち、まあ欲望がマックス状態であれば、何か私のチンコ、私チンコはめただけですけども、それがと彼氏に言えるのであれば、どんどんやってみたらいかがでしょうか。次のメール、今日は2通メール紹介します。北原さんはじめまして、最近 LPC のホームページを見始めたタンタンと申します。ありがとうございます。これまでオナニーとかの話は自分の中だけの話として思っていたので、他の人がオナニーについて語っているのを見るととても新鮮でした。オナニーもそうですが、自分のしているセックスって正しいかどうか考えてしまう時があります。最近気になっているのはクンニです。クンニです。私今までに数回経験があるのですが、どうやら私とっても好きなんです。オナニーする時もクンにされているのを想像しながらやっています。でもなかなかしてくれる男と出会えません。心配で一度聞いてみたことがあるのですが、クンにをしてほしいっていう女って遊んでるって感じで引いてしまうと言われました。私の性癖がおかしいのかもと思っています。クンにってセックススタンダードなんでしょうか。はぁ、クンニのないセックスなんてセックスじゃないわ。私はそう思いますけども。しかしクンニを失う男と何をするんですか。そう、クンニを失う男とはセックスしないわと、そう言ってごらんなさい。ありえないですよ皆さん。クンニセックススタンダードかどうか知りませんけれども、あ、でもね、これを前言ったことがあると、そしたらじゃあフェラチオしなきゃいけないじゃんっていう風に言った人がいましたね。そういえば、そう、これも私のね、セックスの間違えてることっていろいろあると思うんですけど、セックスはギブアンドテイクで捉える人って間違いだと思うんですよ。さあ、フェラチオしてから僕の番だね、クンにしてから僕の番だよとか頭を押さえつけるような男とはもう即刻別れた方がいいと思います。クンにもフェラもギブアンドテイクなんて嘘ですよ。女はね、クンにをされないとダメなの。クンにをされないとマンコが開かないの。クンにをしてからチンコ入れるなら入れなさいと、そう言ってあげましょう。スタンダード以前の常識です。ということで、メールありがとうございました。まあ、最近のメールセックス続いてますが、そうなんですよ、そのセックスの達人に聞く、ね、レズビアンセックス、まあ、チンコとのセックス、そんなセックス話を夏に向けてもっと盛り上げていこうと思います。まあ、セックスの達人、私のことではないですよ、他の達人をお呼びしてインタビューしていきたいと思ってますので、これから楽しみにしていてね。お二人の方メールどうもありがとうございました。
살수있다면 나 나름대로 나도 착한 사람 될 텐데 나름대로 나도 착한 사람 될 텐데
お届けしたのはジヒョン、ジョマーニー。これね、ちょっといっぱいっていう意味なんですけれども、私は君が嫌い、ちょっといっぱい君が嫌い、そんな歌でした。
See the world through women's eyes。
さて、今週のニュースは7月13日から始まる東京国際レズビアン&ゲイ映画祭について紹介したいと思います。この映画祭は1992年に始まった、日本では初めてのレズビアンとゲイを、まあ、主題に扱った映画祭です。でね、ここにラブピースクラブも数年前から協賛として関わってたんですけれども、今年は映画プリカちゃんの、まあ、制作を、まあ、しました。まあ、制作といってもですね、私がしたことは、まあね、監督が作ってるとこでお茶いかがですかと言ったりとかね、ブリカちゃん作ってますとこんな風に宣伝したりとか、まあそんな仕事なんですけれども、でも面白かったですね、この2ヶ月間、まあほとんど3ヶ月間ですかね。作者の天宮紗恵さんと、あともう一人の監督内田芳人3人で、まあね、3人とも家が近かったこともあって、毎晩お互いの家を行き来しながら、こうでもないああでもないというふうに映画を作ってきました。でね、プリカちゃんというのは、まあ、知ってる方は知っていると思いますけれども、アニースという、まあ、これもレズビアンとバイセクシャルの女性のための雑誌、1996年に発刊されて、そうね、もうすごい面白い雑誌でしたよ。松浦理恵子さんとか斉藤彩子さんとかね、書いてる人もすごくそうそうたるメンバーで、文字びっしりでレズビアンの情報もたくさんで、さらにね、この間も話しましたけど、この番組で最後には文通コーナーというのがあって、見知らぬレズビアンと出会えるチャンスもたくさんあった雑誌でした。そこでプリカちゃんが連載されてたんですね。で、まあひょんなことで私とプリカちゃんの作者の天宮紗恵さんと出会い、ライピースクラブで連載が始まり、でなんかね、天宮さんによると、私覚えてないんですけども、私がまあいい加減にもプリカちゃんの映画見てみたいななんて言ったところから、この映画制作が始まってるらしいんですよ。もう本当に言ったことはすぐに忘れてるんですけども、そう、やっと完成しました。もう7月15日6時半からプリカちゃん上映なんですけれども、今日完成しました。今日7月13日の2日前ですよ。ギリギリですけれどもね。でこの3ヶ月間、楽しかったですね。プリカちゃんってね、なんて言うんだろう、私から見てみたら、とてもユーモアあるんだけれども、どっかすごく暗くて、暗いっていうのはいい意味でね、深くて、でとても批判精神のある漫画だと思うんですよ。その漫画を今度絵にして、映画というエンターテインメントにしていく過程で、まあ、3人のいろんな考え方っていうのがその映画に投影されたと思うんですけども、まあ、悪いことにさ、3人ともさ、中島みゆきが好きなのよ。でひどくね、悲しい物語になりかけたりとかね あの映画漫画ではとても面白かった笑える話が映画になるとなんかとても痛々しく辛くおぞましい話になったり、例えばあのホモフォビアの話、同性愛を差別する言葉っていうのを、まあ、並べると漫画だとこんなバカな人もいるよねみたいな軽い気持ちになるんだけども、映画にするとキャーそんなこと聞きたくない、悲しすぎるみたいな、もう悲しすぎるからもうちょっと明るくしようよと3人で励まし合ったりなどして作りました。いやでも面白かったですよ。ぜひ映画をね皆さん見ていただけたらと思います。で7月15日の6時半からなのですが、もしこれを聞いて間に合わなかったという人は、まあ、DVD もこれから発売しようと思いますのでよかったら見てください。でこの映画を作りながら一個思ったことがありました。やっぱりね女が物語を作っていくことって大事ですよ。でも一方で今回の3人の映画もね、3人で作った映画も3人とも別の仕事があるからこそ成立したことであって、本当にこれだけにかけられる時間とお金っていうのがあるかっていうと、多くの女にとってはまだまだ厳しい時代なのかなとは思います。ね、レズビアン映画作ります、お金出してくださいとポンと出してくるね、気前のいいねお金持ちのセレブなレズビアンっていうのはね数少ないですからね。ということで何か作りたい、何か書きたい、何か表現したい、女の物語を書きたい、そんな思いを大事に、だけどそれを続けていくことがもっと大事だという思いを深めたプリカちゃん映画制作でした。ぜひ皆さん見てください。
ひとりエッチ、ひとりエッチ、
オナニコラム、ムシムシ夫人。夏のマンコは臭い。最近猫を飼い始めた私、ある日なんか臭い、猫おしっこ漏らしちゃったんじゃないのかな、床に這いつくばって匂いを嗅いでいた。するとふと顔を上げたら同居人のマンコがあった。臭い、ここだったのか。夏のマンコは臭い、一日の汗、ムシムシした日中の曇った匂いがすべてそこに集結されるようで、くさーい。私は大騒ぎして同居人を起こし、一緒にお風呂に入った。マンコの毛を優しく洗い、シャンプー、そしてその後に二人でマンコの毛を揃えて、二人でヘナを塗った。マンコは黒々と気持ちいい毛に包まれた。ヘナでトリートメントするとマンコの毛はツヤツヤになる、マンコの毛はサラサラになる、そして匂いもどこかナチュラルになる。マンコは臭いのは当たり前、そう思う。マンコは臭くて劣情をそそるということも特にある話だと思う。それでも夏のマンコ、もっと気持ちよく過ごすためにヘナでトリートメントしてはいかが。マンコ町がマンコのために送る番組バーボーシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。嫌いな人とどう付き合うか、嫌いだと思った人に対して自分の感情にどう向き合うか、そんなことを私は最近考えます。私はね、よく男嫌いなだけなんじゃないのとかね、男嫌いでしょみたいなこと言われるんですけど、確かに嫌いな男の人は多いし、男の人で腹立たしい人って思う人は多いけれども、男を嫌いになるってことに対して自分の中ではあまりブレないというか、あまり傷つかない。でも女友達や女の人を嫌いになった時に自分の中でやっぱり動揺しますね。特に好きだった女友達に対してネガティブな感情を持ってしまったりとか、嫌な目を見てしまったりとか、もしくはその友達に失望されてしまった時とか、ネガティブな感情が友情の中に入ってきた時にすごく自分は動揺する。そういう動揺した時にどう付き合っていいのか、自分にね。そして一度嫌いと思ってきた女友達に対してどういうふうに関係を回復していけるのかとか、そんなことを考えたりします。皆さんは嫌いな人とどういうふうに付き合ってますか。そんな自分を、人を嫌いだと思ってしまう自分に対してどんなふうなケアをしてあげてますか。マンコ持ちがマンコのために送る番組バーボシ、北原みのりでした。来週も聞いてください。 Anyway
は私へ